3月1日発言順位5番清風会雨宮光一千堀公園跡地の緑地について問い駅前に緑地ができることには賛成だがそのために税金を使って用地を購入することには賛成できないプラボーの土地は過去土地区画整理事業によって資産価値が大きく膨れ上がった財政難の今こそ、倉敷市民に今までのお礼の意味も含め、用地の全部、またはせめて半分でも無償提供してもらえないか、倉坊にお願いしてほしい。川口市では、同様な商業施設開発で土地を所有する民間会社から公園用地の半分を無償提供してもらっている。そういった例も踏まえ、ぜひお願いしてほしい。答え、土地の無償提供についてお願いしたことはあるが、上場企業として株主への説明責任もあって難しいとのことだった。今は値段の交渉中で、どのような決断になるかわからないが、今議会で出た話ということで再度伝えていきたい。倉敷市の人事政策について。問い、1。定年間近で未経験の職場を任される幹部職員が増えている。これで責任ある立場での適切な判断ができるのか、この状況を今後どう改善していこうと考えているのか。2、大幅な職員削減の中、特に支所や窓口職場での市民サービス低下が懸念される。窓口の混雑で一番困るのは市民。現場のニーズに合った人員配置をどう工夫しているか。3、真備支所と船尾支所の職員配置が他の支所に比べて手厚すぎるのではないか。答え、1、今後各職員の若返りと人材育成を図りながら計画的な幹部職員の登用に努めたい。2、窓口職場に限らず、各職場で市民サービスの向上を目指し、必要な部署には増員も視野に入れた適正な配置に努めたい。3、現在人口比の職員割合は、小・茶屋町支所より多いが、今後も段階的な再編・見直しを行って、適正な職員配置に努めたい。学校崩壊寸前、スクールポリス制度の導入を。問い、近年義務教育の現場では学級崩壊や暴力行為に対し以前のような生徒指導を行うことが難しくなっている。この際、保護者や地域住民の理解と協力を得て警察官 OB や体育会系教師 OB を採用して子どもへの声かけなどを積極的にできるようにし、二人一組で問題校に派遣するスクールポリス制度の導入を提案する。これによって関係機関が連携を強め、また先生が本来の生徒教育に専念できるようになると考えるがどうか。答え、学校では懸命に生徒の自立支援をしているが、解決には苦慮している。こうした状況の改善に向け、今後、警察官 OB など、専門的な力量のある人の協力を得ることも含め、他市の取り組みを参考にしながら、学校支援体制の充実を積極的に図っていきたい。発言順位6番、日本共産党倉敷市議会議員団、田木君雄。高年齢者職業相談室の今後について、問い。民主党の効率性重視の事業仕分けにより、有用な事業予算が削減され、地方住民や地方経済が影響を受けている。本市でも離職者の相談と職業紹介で大きな役割を果たしている高年齢者職業相談室が廃止される。雇用破壊が進む中、特に水島では1日30人が相談室を利用しているが、 雇用行政の交代は許されない。今後どうするのか。答え、国の廃止決定後、岡山労働局との間で協議を重ねた結果、高年齢者に限らず求人情報を提供するとともに、ハローワークの職員が巡回で職業の相談・紹介をする仮称、職業情報提供コーナーを平成22年度4月より水島支所4階に設置する予定である。今後も関係機関と協力し、求職者の就労支援に努めたい。4月1日開設されました。中小企業への仕事起こしについて。問い。1、緊急雇用創出交付金などを活用した中小企業への支払いは、工期が長くなる場合は、出来高払いのように月々の支払いができるよう、資金繰りへの特段の配慮を求める。2、緊急雇用創出交付金事業は、規模とスピードが問われているが、進捗率は。答え、1、倉敷市財務規則によると、基本的に前払いは困難であるが、緊急雇用創出事業は、内容や実施期間などが多種多様であり、一定期間の履行実施に応じた中途での実績払いは可能な場合もある。2、進捗率は、本市全体の割当額から見ると、8割の金額となっている。執行残額は本年3月末以降に確定されるが、今後県から交付金事業の追加募集があった場合は、全庁的に新たな事業を募集し、積極的に非正規労働者、中高年齢者などの雇用・就職の機会創出に努めたい。合併から5年、新市計画の確認について。問い。船尾町と真備町を結ぶ一体化事業である県道大曲船尾線と県道下原船尾線は、当初合併特例債事業であったものの、いずれも船尾町地内分の計画が残されている。特例債の利用期間は10年間なので、あと5年のうちで着工しなければ、地域住民や本市の二重の損失となる。今後の方針は。答え。県道大曲船尾線は、真備町八田から船尾町船尾へ連絡する重要な路線であるが、船尾地区分の延長約900メートルについて未整備の状況である。また、県道下原船尾線は、総社下原から船尾橋西詰を連絡する路線であり、おおむね拡幅整備がされているが、いまだに柳原地内に一部狭い区間がある。引き続き道路管理者である岡山県に対し、強く事業実施の要望を行う。発言順位7番、天領清和会、秋田康之。経済雇用情勢についての認識は。問い。地方が自立するには、しっかりとした地域経済の基盤と雇用環境が整っていなければならないが、雇用情勢は向上せず、商店街の通行料は激減するなど、小売商業は一段と落ち込んでいる。本市の地域経済活性化施策に対する市民の評価は極めて低いと思われるが、現状をどのように認識しているか。答え。経済雇用情勢とも非常に厳しい状況と認識しており、平成22年度予算では対前年度比 10% 増とし、公共工事など地域経済への波及効果が期待される事業について予算を計上している。雇用対策としては、繊維産業の販路開拓支援事業、地場産業などの人材活用支援事業、また介護の人材育成支援事業など、事業の中で雇用創出を図りたい。 倉敷市緊急経済雇用対策本部について。問い。対策本部では、地域経済の活性化や雇用対策について、十分に検討し、即座に実行してほしいが、どのような方針が決定されたのか。また、具体的な施策として、何に取り組み、どんな効果があったのか。答え。平成20年度には、2回本部会議を開催し、国の緊急雇用創出事業やふるさと雇用再生特別交付金事業などを活用し、職を失った非正規労働者や中高年者を対象に雇用・就業の機会を創出するなどの基本方針を決定した。21年度は緊急雇用創出事業として、ジャンボタニシ駆除事業、道路施設等維持管理事業など43事業、230人の雇用を創出している。さらに、住居創出やその恐れのある人への対策として、緊急一時的な宿泊施設4戸の提供や、6ヶ月間限度の住居手当を支給している。水島サロンの位置づけと運用方針は、問い。大勢の市民が存続を強く要望していた水島サロンは、岡山県から倉敷市への無償譲渡が決まり、改修費など5億円を県が負担してくれるが、今まで県と市で折半していた運営費の赤字は、すべて本市の負担となる。今まで通りの運営では、市民の理解、納得が得られないのではないか。水島地区のまちづくりの中で、どのように位置づけるのか、早急に方針を示さなければならない。答え。水島サロンについては、早急に経費の削減、安全性、利便性の向上を目的として、改修工事を行うつもりである。それと合わせて、平成21年度末をめどとしている、水島地区のリフレッシュ構想検討委員会の中で、方向性について位置づけをしていく。